Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマタケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは書道家の武田双雲さん。著書心を強くする言葉を踏まえつつ、武田流言葉の解釈術について、そしてこの時代社会に必要な言葉の力についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
武田双雲、書道家。1975年熊本市生まれ。3歳から母である書家武田双雲に師事する。東京理科大学卒業。2001年 NTT より独立。現在は湘南を基盤に創作活動を続ける。ストリート書道やパフォーマンス書道などで注目を集め、さまざまなアーティストとの共演も話題になり、多くの題字を手掛ける。またその温かい人柄とユーモアあふれるトークでも多くの人に愛されている。著書多数。最新刊は日本出版社刊、心を強くする言葉。
Let's get knowledge with fun。
ガマタケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは書道家の武田双雲さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本出版社から心を強くする言葉、こちらが出版となってます。そしてタイトルに添えて、常識を覆す双雲流言葉辞典となってますね。でっかくまた来ましたね。
僕最初に一番衝撃を受けた漢字って面白いじゃないですか。
はいはい。
よくほら、優しいっていう字は人を憂うとか。
ああ、
いい、いい言葉だなって。うん、人を憂うなんて、しかも優れてる読むとかね。
そう、ま
あ。そういうのはよく分かってたんですけど、
はいはい、
一番僕にとって衝撃だった漢字があって、
はい、
二水ってあるでしょ、三水の、
あ、はいはい、
あの二個の二水に妻と書いて、はい、すごいでしょ、
うん、
二水に妻と書いて、すごいっていう字を見たときに、うん、衝撃でしたよね。なんですごいっていう字を漢字に直すときに、妻を当てかったんだろう、うん、
しかも二水ってこう、なんかちょっと。
冷たいって意味
なん
です
よ。冷たいんですよね。
はい、冷たい妻が最強にすごいんですよ。だ何千年前の人が漢字作るときに、外でいっぱい戦ってくるじゃないですか。はいはい、敵はいっぱいいる。
はい、
で、駆け引きして政治的な男はいっぱい頑張って仕事で帰ってきて、うん、こんな、いっぱいすごいやつだと、モサドモと会うわけですよ。
は
い、でも、疲れて帰って、家に帰ってきたら、冷たい妻が立ってるわけですよ。遅いわって。その時の凄さみたいなのが。
そうか。もう散々パラすごいやつと戦ってきたのに、一番すごいやつはここにいた。
妻だったっていう。そうとしか考えられないでしょ。これは当たってるかどうか別にしても、こうやって推測していくのがむちゃくちゃ面白くて、例えば支配っていう字。
支配。
支配者っていうとなんか悪そうじゃないですか。
まあね、かなり押さえつけてますね。
支配。でもよく見ると支えて配ってるんですよね。めっちゃいいやつじゃないですか。
本当だ。支えて配るんだ。
俺支配者になるわって言ったら、すごいじゃないですか。支えて配る。
すごい、もう。
優柔不断なんていうのも。
優柔
不断ってよく言われてた時があって。
はい、
ダメなイメージ。
ダメな、なんかなよなよしてるから、ね。
でも漢字見ると、優しくて、
うん、
柔らかくて、断じないって書くんですよね。めっちゃいいやつじゃないですか。優しくて、柔らかくて、柔らかいんですよ。
はいはい。
だから、すぐには答え出さないよ、みたいな。その場の空気読んで、その場の空気で、いいベストな答え出すよ、みたいな。めっちゃかっこいいやつなんですよね。
優柔不断。
だから、優柔不断な支配者なんていうタイトルの、僕、絵本を描こうと思ってて。
優柔不断な支配者。支配者。
一見、ものすごいダメダメじゃない。
ダメダメですね、そんなね。うん、ところがどっこい。
そう、
うん。字を見ると。
めちゃめちゃすご、優れた人格者です。こういうことを考え出したら、まあ、もし、まあ、書道家だからね。
うんうん、
字を書くわけですけど。
はいはい、はい。
意味は知りたくなるので。考えていくと、まあ、これはもう、常識に収まらず、俺の推測の方が面白いわと思って。
そうそう。
どんな教科書よりも。
あそこで常識を覆す。
そうですね。
まあでも常識を覆すってね、僕、総務さんに、まあ何度かお会いしてますけど、はい、もうだから、僕の中では、武田総運像ってのは確信にもなってるんですけど、武田総運は、ね、そういう、もう常識を覆すとか、そういうことを臆面なく言い切る人とか、言い切っていい人なんですよね。
あ、そうですか。
そう。もうだから、いい、もう言っちゃっていい。うん。言っちゃ、言い切っちゃっていいっていう感じなんだけど。
ありがとうございます。まだ、いっぱいね、面白いのあって、例えば、はいはい、いいっすか、これ。いや、はい、僕あまり面白いから、うん、例えばかっこいいやつでいくと、うん、泣くっていう字に、
うん、
泣くっていう字ってさんずに立つじゃないですか。こう泣くっていう字に立つを入れた人のかっこよさっていうか、なんか泣いた後は立っていいんだよみたいな。
そうか、泣いてる時ってなんかちょっとこう伏せてる感じ、
伏せてるのに、ね、立つっていう字を入れたっていう。
うん、おー、そうですよね。へー、なんでなんだろう。
なんでなんだろうと思って、いやだからやっぱ泣いていいんだよって気に俺が勝手に捉えるわけです。
ああ、はあ、で、立ち上がる。
立ち上がれと言ったから、うんうん、立ち上がれじゃなくて泣けって言ってる。その、泣くんじゃないじゃないんですよ。
はいはい、泣けと言ってる。
そうそうそう、この優しさみたいな。ね、しかも涙が。
はいはいはいはい。この本は、はい、結局、だからその、いろんな漢字に、ね、まあ漢字に限らずですけど、いろんな言葉に着目して、
そうですね。
で、それを、まあ武田流に紐解いて。
かなり僕流ですけど。芸合なんか言う。
迎合
をするって、なんか世の中に迎合するって、なんか良くないイメージ
が、ね。まあそうですね。自分を持ってない感じです ね、
うん。これ迎えて合わせるですから。
お
めちゃめちゃかっこいいじゃないですか、迎合してるのって。優柔不断な支配者が、世の中に迎合してるって、すげえ、いい王様。でも妻は一番すごい。
すごいね。なんでこういう本にしようと思ったんですか？
いや最初はただこう面白おかしくこう、うん、僕の勝手な会社がやろうと思ったんですけど、はい、まあ、たまたまこうツイッターとかでこういう、例えばね、さっきの話をエピソード見て、僕が気づいた面白いエピソードみたいなのをつぶやくと、うん、なんか元気が出ましたとか、
う
ん、なんか目から鱗で、あ、なんか考え方が、私優柔不断でいいんですねとか、なんか強くなれそうですとか、いうのが来たら、
うん、
あ、これもしかしたらそういう、本にも、ただの辞書じゃない
、うんうん、
解釈辞典ではなくて、
はいはいはい、
なんかこれ人が元気になるかもしれないと思った
んですね。あえて無理やりこう変えてみようとかっていうことじゃなくて、もうなんか見てるうちにそういうふうに覚えてきたっていうか。
そう、まずリスペクトですよね。その漢字を作った
国。あ、字に対して、
うん、漢字を作った人ってどんな人だろうっていうか、
うん、
息をするの息って、
はい、
自分の心って書くんですよね。
おー、自らの
心。息ってただの呼吸の話なのに。空気の出し入れの話なので。
そうですよね、う
ん。心、自分の心っていうことを息に当てがった、誰やねんって出てこいやと思うんです。会いたいよ、お前よ。語り合いたくないですか、なんか。
うん、まあ、いろんな多分、候補がある中からこうね。
そうですよね。
ね、よりすぐられて、多分、ここに行き着いたみたいな。
だからいっぱい多分すごいっていう人も集まって、すごそうな人が。鬼とか、合力の合力。
こっちの方がすごいんだよみたいな、だけど、いや、冷たい妻が一番です。もうこれは譲れません。
でみんながもうそれも、もう絶対で間違いないと。
もうごもっとも。
ごもっとも。冷たい妻以上のすごい人はいなかった。
まあでもね、そういった、まあいろんな言葉をこう、捉えて、まあ解釈していくっていうことの中で、まあ総じて本当にやっぱりこれも武田総運流だなと思ったのは、もう、やっぱりすべて前向き方向というか、
そうですね。
いう感じになるじゃないですか。
はい。
これは、その、まあね、やっぱ武田総運は前向きっていうのは、まあ万人が知るところですけど。
そうですか。
まあ一応
そういう。今俺の中ではごめんなさい、全然俺より前向きなんです
よ。いやいやいや、でも一応そういうことにしといて。
しときましょう。
はい。でね、でもそうやって前向き、方向に慣れるコツ、うん、コツっていうのかな、なんか、なんでそうなれるんですか、
はい、はいはいはい。なんか、前っていう言葉の捉え方もちょっと難しいんだけど、
うん、
前向きな人って、前に向こうとしてんじゃなくて、受け入れ系なんですよね。
受け入れ系
受け入れ系。なんていうかな、うん。本当に前向きな人って、後ろ向きもいいんじゃないって言える人っていうか。
ああ、それも良しとする。
そう、なんか、前向きじゃなきゃダメだよねとか、うん、ネガティブって良くないよねって言ってるやつって超ネガティブな気がするんですよ。
ああ。
で、前向きな人、いや、ちょっと僕らが愚痴ってる時に、前向きなやつが来て、はいはい、お前ら愚痴んなよって、ネガティブは良くないよ、ポジティブに行こうよって言われたら、そいつは、自称ポジティブ野郎は、ネガティブなことをすごいネガティブに捉えてるってことでしょ？
ああ、そうですね、そうですね。
前向きな人ってなんかその、もっとね、多様で、
うん、
ネガティブって面白いねとか、あ、そういう考えもあるんだみたいな。
それすらも受け入れちゃう。
ブルドーザー的な前向きもあるけど、僕が言う多分前向きってもっとすごい柔軟性っていうか、
フレキシブルな感じ。
フレキシブルでニュートラルで、なんか緩い感じしますよね。緩くて、なんか何でも、受け入れてる感じっていう感じ。
じゃあ、それは、武田総運は、そういうふうに、 心がけ。
そうです。心がけるように多分してるし、もともとまあ親の環境のおかげで、そういうふうに物事を否定をしないっていうか、でも不景気って言った時に、不景気なんて吹っ飛ばせ、景気に向かっていくぞっていうのも前向きだし、僕はそういう前向きではなくて、不景気だからこそできることがあるんじゃないのっていうことの捉え方の方なんですよね。でそれを前と、皆さんは、だ武田総運的な前向きっていうのは多分普通の言われてるポジティブではなくて、なんか もっとその、受け入れ系っていうか、イエスって言っちゃうっていう。
だから一方向じゃないね。
っていうことですよね。
多分ね、どっかしらにこう、行っちゃうけど、だから、でそれが、でも、常に動いてる感じかな。
そうかもしれないですね。
どっちかね。あんまりが、こう、滞ってるっていうんじゃなくて、はい、非常にこう、動的な感じなのかな。
この番組に近い感じしますね。この番組の持つ空気感。普通のラジオとはちょっと違う。何、なんだろう、この、ゆるい感じ。
ゆるい感じ。なんかこう、動いてる。
持ってますよね。ここ来た時に、なんだろう、この俺の心地よさは。ここにいていいよっていう感じが。
もういていいですよ、はい。はい。そうですか。まあでもやっぱりそういうふうに捉えていくと、やっぱ楽しい感じになる。
嫌いとか、あいつはダメだよって言ってるよりは、いいね、いいねって、面白いねって言ってる方がやっぱ楽しいですよね。そうです
よ。いろんな受け入れ方も良しとしてるから、結局ね、その、いろんな状況に多分対応できる。
そうですね。そういう意味ではフレキシブルだとは思いますね。あんまり人を選ばないというか、
そうですよね。
これじゃなきゃいけないっていうのが、多分ないから。
遊びが多分、
そうですね。
あるんでしょうね。
多分嫌なやつあっても、うわ、こんなやつ絶対面白いと思って思えるっていうか、今、まだいたか、この昭和的な嫌なやつっていうか、ね。
それすらも面白い。
面白いっていう。
面白がれちゃう。
そうっていうことですよね。面白がるっていう言葉ってあんま良くないかもしれないけど、いろんなものをネタとして、いろんな角度で見て、なんか煮たり焼いたりして、いや、それもあるけど、こっちもありだよっていう自分が常に、答えを一つに決めたがらないタイプ。
常にツッコミが入る。
ツッコミが、いっぱいツッコミが入ります、ね。同時に。
セルフツッコミが入る。
セルフツッコミが常に入ってます。Let's get knowledge with fun.
さあ、この本の中で紹介されている武田流言葉の解釈の実例、ね、さっきもいろいろとすごいとかね、いろいろありましたけど、武田総運的に、我ながらこの解釈、今回の解釈の中で、これはちょっと俺やっちゃったな、みたいな。傑作、自信作的なものっていうのは。
ちょっとかっこいいとこでいくとですね。
はいはい。
絆なんて、やっぱ、
絆。
絆っていう言葉ってすごい注目されましたね。
去年、の字の感じにもなりましたもんね。
まあ大震災もあって。
はい。糸辺に。
糸辺に半分ってなんでだろうって、あんまり考える人いないと思うんですよね。で、調べると、その、もともと牛とか、生贄をぐるぐる巻きにして、二つに折り半する、はい、糸でぐるぐる巻きして、こう分け合うみたいな。
ああ、なるほど。
時に絆みたいなのがあったんですよ。
はいはいはい。はい、
でも、それじゃ面白くない。
あ、そこにはちょっとツッコミを入れたい。
ツッコミ入れたい。
はいはい。
いやいやいやいや。
違うでしょう
か。絆だよって。絆って、だって、なんていうか、言葉にできないじゃないですか。愛とも違う。
まあそうですね。
ご縁とも違う。ネットワークとも違う。
うん、
この絆感っていうのを、もしかしたらこの感じの中に結構見出せんじゃないかと思った時に、まあ、糸に半分っていうのが、半分っていうのが面白かったんですよね。半分的な。だから僕は勝手に解釈したのが、その人間なんていうのはもともと半人前で、要するに欠けてるもの、完璧な人間なんていなくて、
はいはい、
みんなどっかでこう、いびつな、
はい半人前なんだ。
半人前だと。で、それがもいびつな形をしてるから、だから人ってこう、ピースのように組み合わさることができるし、でも糸でその、欠けた人間同士が、まあ、心もとないじゃないですか、糸って。なんかこう、はかない。鋼じゃないと。
まあそうですね。まあ切れちゃうしね。
切れちゃうし、なんか柔らかいイメージがあって、その糸で紡がれていく感じが、だからなんだ、人は一人で生きないけど、半人前同士がこう、糸っていう優しさみたいなもので繋がっていけば、一つのなんだろう、絆ができて、その絆がまた誰かの役に立つとか、元気にさせるためのパワーになる、力になるとかね、社会を紡いでいく、また一つの布みたいなものになるんじゃないか、糸が布になってみたいな。
なるほど、なるほど。
絆っていうものを表現するのに、こういう感じで説明した方が伝わるんじゃないかっていう。
なるほどっていう感じの解釈。そう、
僕の解釈だから、まあ、どこまでね、みんな、共感するかどうかは、わからないですけど。あと僕、病気をしたので、
はい、
看護婦さんと会うじゃないですか。
看護婦さん、はい。
これちょっと、
看護師さん、はい。
全然ちょっと話があるんですけど、僕、エロトラウマっていうのがあって、今日全然関係ないからだけど、僕、今、初めて36歳になって、こう、胆嚢炎っていう病気をしたんですけど、はい、 それまで外科しか通ったことないです。骨を何本も折って、うん、松葉杖を買うぐらい骨を何本、10本ぐらい折ってるんですよ。で、何針も縫って、まあ、要するにやんちゃな子供だったんですよ。はい、目をつぶって、自転車でどこまで行けるかとか言って、そのまま池に落ちちゃったりとか、壁にぶつかっちゃった
り。ああ、それはまあ外科御用達ですね、それね。
で、一回30針ぐらい縫う怪我をしたんです、足を。
ああ、大怪我だ。
で、その時にものすごい朦朧、意識が激痛で朦朧としてる中で、うん、包帯を巻いてる看護婦さんが、うん、綺麗だったんですよ。綺麗だったんです。とにかく。一番僕の思春期の時の。
手当てをしてくれてる。
手当てをしてくれてる、う
ん、看護さん。はい。
で、それがこう、足にこう、包帯を巻いてくれるたびに、うん、おっぱいが当たるわけですよ。あの感触と、エロさと痛さみたいなものは、僕の中でトラウマみたいになってて、でズキズキここがするたびに、おっぱいが出てくるっていう。まあ、これただの僕の、ごめんなさい、エロエピソードなんですけど、いや、でも分かる、中学校の時のその体験って一番エロいんですよ。
まあまあ、そうでしょうね。
その、どんなものよりもなんか、エロいんですよ。
はいはい。で、まあ、看護婦さん。
看護婦さん。で、看護婦の看っていう字は、はい、手と目って書くんですよ、あれね。これだから、手なんですよ、上が。
手か、これ。
手と目なんですよ。
あ、手ですね、確かに。
まあ、それがどこまでこれを手と意識して、漢字クリエイターが作ったか分かんないけど。
あ、なるほど。手ですね、確かに、ね。
手と目っていうのが、なんか、看護婦さんの手と目っていいなと思うんですよね。それ別にいやらしいみたいなくて。
エロ路線じゃなくて。
やっぱ弱った時に、こう手当てをしてくれて、うん、手を当ててくれて、目でしっかりこう、大丈夫ですよって言ってくれるあの感じ。看護婦の感なんてもいい字だなって。
ただ見てるだけで、目だけじゃないんですね。手もついてる。
手と。目っていうのを考えた、このシンプルカットした漢字クリエイター。
すごいな、これな。看護師の方は、やっぱりでも、目だけじゃ足りないですもんね。やっぱ手をね、ちゃんと使ってってってことだもんね。
あといっぱいいっぱいあって、はい、面白いのいっぱいあるんですけど、例えば、傾聴するとか、あの、
はいはい、
傾いて聞くっていうのを、はいはい、よく聞く、じーっと聞くことを、傾聴変換した人の凄さっていうか、
うん、
まあ、普通なんだけど、よく傾いて聞くってすごいことじゃないですか。なんていうかな、もう、そこまでして聞くんだっていうことの表現だったりとか、あと、僕がびっくりしたのが、光と闇っていう字が、うん、闇とか暗いっていう字あるじゃないですか。
はい、
闇とか暗いとか、はい。僕はそういうテーマに、人間の光と闇っていうテーマに固定をやったりするんですけど、
はいはい、
闇も暗いもね、音っていう字が入ってるんですよ。
ああ、暗いは確かに火の横に音ですね。闇は門の中に音が入ってるな。
視覚の話なのに、目が見えないことの話なのに、
うん、あ、音です。
聴覚に行ってるっていう。
あ、確かに、どっちもそうだな。
なんかラジオ的じゃないですか。
あ音としてね。
だからラジオって闇なんですよ。
暗闇だよ。
目で聞いてない、目で見てないですもんね。
うん
なんで闇っていう字なのに、音を入れたんだろうっていう。なんかポジティブですよね。
うん
見えない感じじゃないっていうか、
なるほど
音は聞こえるよみたいな。
あそうかそうか。あその、ないところにフォーカスんじゃなくて、うん、そこじゃないところにフォーカスしてる。うん、そうか、音はあるんだぞと。
そうそうそう。だから昔の人って、だからまあ、暗闇が多かったと思うんですよ。はいはい、今みたいに高校と電気がないので、ろ
う
そくの日が消えたとか、まあ、月も曇りの日とか、真っ暗じゃないですか、夜。その時に多分僕らの時代の人たちよりも、音っていうものに敏感だったんだろうなとか。
そうか。じゃあ、光がないということじゃなくて、音があるということにフォーカス
フォーカスしてるの面白さってあります。多分襲われる覚悟も今より高いだろうしね。
うん、
もっと飛躍すれば闇、人間が闇に陥った時に、
はいはい、
そのネガティブとか、死にたいとか、
心の闇という
か、闇がこう膨らんで、人に、疑心暗鬼だったり、そういう時にこう、なんか音っていう字が入ってることにちょっと希望があるっていうか、耳を澄ましてごらん的な、今は暗闇に見えるかもしれないけど、必ず希望の、あの、誰かが、あなたの心の扉をノックする音が聞こえるとか、なんかそういう物語にもなる。
ああ、漢字クリエイター、すごいな。
漢字クリエイターが、そこまで考えたかどうかわかんないけど、俺はそれを拡大解釈してるのかもわかんないけど、ワクワクしてくる
んですよ、ね。でもそうね、そう考えさせられる。ね。
そうですよね。
で、しかも偶然一つなってるわけじゃなくて、いくつもそれが事例としてあったらね。
そうです
ね。ちなみに、ね、僕自身が、この今回の本の中ですごいなと思ったのは、段、はい、ですね。あの、ごんべんに炎と書いて、
はいはい、
階段の段。
確かに。
だから、すごく熱く語ってる時が。
燃えるぐらい。
そう。でね、この中でもね、孫さん書いてましたけど、その、もう自分の殻が溶けるぐらいの炎で語るのが段。まあ、これ対談番組じゃないですか。うん、毎回やっぱりそれ僕感じてるんですよ。自分がどんどん変革してるなって、すごい教えられることが多々あって、で、それはやっぱり、もちろん受け売りな部分はいっぱいあるんだけど、でも、自分の殻が、ほんと溶けて、それが染み入るっていうことが、非常に多いんですよね。段ってそれだと思って、すごい特進がいくというか、リアルに納得できる。
意外に気づかないですもんね。あれ、炎が入ってたとかって。
そうそうそうそう。
言われるとそうだよって
思う。なんでだよ。じゃあ、談合とかすげえな。ものすごい熱く語ってんの。まあ、彼ら利害関係があるから、ものすごく熱く語らざるを得ないんだけど。
すごいんでしょうね、談合って。
すごいんですよ、だから。もう、軽い話じゃないんですよ。すっごい熱く語ってなきゃ
いけない。しかも、合わせなきゃいけないですからね。そうそうそういろんなもの
を。そう、ね。熱く語って、しかも合わせなきゃいけない。
そうだよ、ね。
なんなんねえ、だから普通に喋るのとは全然違う。
語るとも違うしね。
喋、ねうん、るだと多分口に葉っぱみたいな。
そうですよね。
ねだから、うん、ちょっとそよそよした感じ。まあ、あのね、そんなに、あの、重くない感じです
。語るは我が入ってますね。
あ、自分のことか。
ことを語るって。なんか我と向き合ってる感じ。
ああ、
静かな感じ。
語るだとそうですね。
談話すごいですね。
談話は炎ですからね。
対談というのが実はそういう。
ねえ。
炎をぶつけ合ってる感じだったんですね。
うん、そうなんですよ。相談とかもね、結構大変です。
相談って重いんですよ、だからね。
重いんですよ、だからね、ほんとね。
いや、僕は話変わるけど、今、夫婦本を進めてるんですよ。
夫婦本
夫婦の成功、要するにうまくいく夫婦とうまくいかない夫婦の法則みたいなのを進めてて、例えば一つ面白いのが、相談ってよく女子が従うんですよ、妻が、
はい。はいはい。
相談があるんだけどとか言った時に、
はい、
夫が落ちるのは相談に乗っちゃったらダメなんですよね。
あ、そう。相談に乗ったら
アドバイスしたらもうとにかくダメですっていう、という法則があるんですよ。
ほうほう
女子が、
はいはい、
あの相談したい時とかなんか喋りたいことがある時って、うんうん、絶対解釈とアドバイスはもう禁句なんですよ。禁止なんですよ。
え、それ何すればいいんですか。
ただ、わかるって言ってあげればいいんですよ。
ただ聞く。ただ聞いて、わかるっ
って言ってあげる。
賛成する。うん。あ、それだけ。
そう。嬉しそうに聞けば。そこに、なんか、お菓子でもあれば。
ああ、なるほど。
で、目的が、僕ら相談って言うと、男は、
うんうん、
あ、じゃあアドバイスしてあげようかとか、
そうですよね。まあまあ。
解決してあげようかみたいになるけど、女の人は一切求めてない。それに気づくのに5年かかりましたからね。
なるほど、なるほど。そうか。じゃあ、女性の言う相談っていうのは、ちょっと、字面とは違うことなのかな。
でも、結局、相手に弾をぶつけたいんですよ。
ああ、そうか。
もう、自分の中で燃えてる炎をただぶつけたいだけなので、別にその炎を、どうにかしてくれって言ってるわけじゃなくて、俺の炎を、私の炎をね受け取ってって言ってる。
じゃあそれ乗っかっちゃったらもう燃え上がるだけなんだ。
そうです。炎上します。
炎上するだけ。
例えばよくあるのが、うん、相談ちょっと乗ってよっつって、うん、いやそれはこういうことであれそれ良くないよとかこうした方がいいんじゃないって言ったら、うんうん、妻は不機嫌になるわけですね。ただ夫はおい俺こんなに一生懸命時間取ってお前を飛ばしてなんで言ったらもういいってなって何がもういいやねみたいな。
もうどんどんメラメラ。
どんどん大変なことになっちゃう。
あそうですか。なるほどね。そうか相談もねそうか言葉をまあずっと武田さんはね生業どうしてきてるという部分もあるじゃないですか。
はい、
まあ、こういった本を書きながら、改めてその言葉の力とか、大切さみたいなのってのは感じる部分がありますかね、
うん、生きていくって結局こう、なんだろう、人間は人と話して、とか、
うん、
伝え合って生きてて、なんとなくこうコミュニケーション取りながら生きてたり、うん、自分ともコミュニケーション取ってるんですよね。あれ、嬉しいとか悲しいとか、じゃあ選択、はいはい、感情の選択をしてるわけですね。嫌、うん、とかいいとかも。で僕は選択できるっていうのが面白くて人間って人生は自分で選択できるわけですよ、うん、つまらないと思うか面白いかと思うのかも自分で何とでもできるし、
うんうん、
楽しいか面白いか楽しいかつまんないかと苦しいかまあ苦しいっていうのは、まあ、選択できないものもあるんだけどもその中でこう言葉の力でこう切り替えられるっていうかなんか魔法のツールみたいな人生を自分で選択いい方にも悪い方にもできるけど、
うんうんうん、
モロハの剣なんだけどある意味でこう言葉の使い方一つでどうにも人生って自由に描けていく感じそれぐらい僕は言葉の力を信じていて夢を叶える道具にもなるし人を癒す道具にもなるし
言葉そのものが
そのものが自分の変革にも使えるし解釈を僕みたいにこういう世の中の解釈を変えてしまう自分はこれは全然つまんないものだったものにが面白いと見えてきたり、否定的だったものが、いや、実は素晴らしいんじゃないかっていうものに見えてきたりするっていう。だから、ある意味、世の中を変えるパワーを持ってるし、自分の世の中を変え、の解釈力を変える力を持ってるし、それはやっぱり言葉の力っていうのは、まあ、ある意味、こう、一人の人生だけじゃなくて、人類を変えるぐらいのパワーを持ってるなっていうの
は
感じます。だから僕、これ、本当に国語とかの漢字テストとかのやめてほしいんですね。あの、漢字いくつ覚えたかみたいな。 なんて読むでしょうみたいな。どうでもよくないですか、ね、
ああ、まあなんか、
本当どうでもよくないですけど、ああいうなんか記憶テストみたいな。まあ記憶力が競いたい人だけやればいい。でも記憶、今インターネットで調べればいいじゃないですか、別に。漢字テストとかやるんじゃなくて、うん、こういう面白いエピソード、例えば自分で漢字を作ろうとか、
こういう感情の時はどういう感じになるでしょうとかね。なるほど。
例えばどう、なぜ、すごいっていう字は、妻っていう字が入ってるかっていうのをチーム分けして議論させた方が、漢字にも興味持つだろうし、なんかもっとこういう感じでこういう漢字の面白さとか言葉とか伝えたいですね。
そうか、やっぱそこに着目してた方がもっと面白いだろうし、
そうですね、いわゆるこうなんだろう、国語とか漢字ってめちゃくちゃ面白いものなのに、僕にとって最高の遊び道具じゃないですか。こんなワクワクするものないのに、そのなんだろう、学校とかって一番面白くないものとしてあのプレゼンテーションしてくれるっていうか、最強に面白いものを最高に面白くなくしてる天才だなと思うんですよ、ね、人が先生が悪いわけじゃないんですよ、
そのシステムとして、ね、
システムがおかしいんですよ。だから僕言うのがよく、あの国語算数理科社会って最高に面白いものなのに、うん、まあ、一番面白くないパターンで出していくわけですよ。つれづれ草読みなさいって絶対じゃないですか。でもこう別の角度からつれづれ草とか絶対面白いわけですよ、源氏物語にしろ、まあ、漢字問題にしろ、書道にしろ、超面白いエンターテインメントなんですよ。人類に関わるような、人生に深く関わるような、
そうですよ、
ね、なのにこう一番面白くなくする期間だとすると、試しに、今よく問題なのがゲームなんですよ。子供、お母さんの悩みは、子供がゲームをやめないと。はい、今、携帯になったでしょ、
はいはいはい、
昔は、こう、プレイステーションとか、場所があって、
まあ、そこに。
やめなさいって言えたんだけど、はいはい、今はもう隠れて、ゲーム。でいつまででもこう勉強しないから、どうやってかゲームをやめさせたいんですけどっていう悩み多いんですよ。はいはいはい、僕もよく聞く。で一番いいのは、もう、ゲームを国語算数理科の代わりに義務教育に入れるんですよ。
もうやんなきゃいけない
と。もうやりなさいと。
そしたらものすごいつまんないプレゼンテーションになっちゃうって。どこまで面白くなくできるかみたいな。
多分すごいみんなが嫌がるものだと思うんですよ。早くゲームやりなさいと、書道ばっかりね、国語ばっかりやってないでね、早くゲームやりなさいって言われる。
算数なんかやんないで、早くゲーム
やりなさいと。早くクリアしなさいと。次のステージには、いつまで、あと5分ね、じゃあ次のステージね、とか言ってね。
それやんなきゃもうご飯ないよ。ないよ。
塾行ったの、塾の、あの、ゲームの宿題どうしたのとかね。ゲームもできないやつは東大にも行けないやつだって言われたら、もうゲームが嫌でしょうがないと思うんですよ、
ね。そうですね。
そうなんですよ。だからどこに入れる、差し込むかで面白いか面白くないって、決まると思うんですよね。
なるほどね。
でも、なんであんなに面白くなくするんでしょうね、すべてのものを、学校って。学校が悪いわけじゃないんだけど、システムが悪い。校長先生も悪くない。俺は誰も責めたくはない。
はい
はい、おかしすぎるシステムが、このおかしさを、多分、もし世の中50年後、100年後変わったとして、教育がものすごい面白いもの、はい、みんながもう食らいついて、もう学校行きたくてしょうがない。
あ、今のゲームみたいな。
になれば、多分、最高の学校、行きたくてしょうがない学校ってあると思う、世界中には。
はいはい、
もう子供たちが早く国語やりたいと。最高だよ。
もう寝る間も惜しんでやりたい。
感じの物語、面白いよ。武田総合が紡いだみたいな、50年前にね、みたいな。そうなった時にですよ。今の教育見た時はもう逆に面白いでしょうね。こんなやり方が逆に教育の
存在してたんだ。
だから今は常識として僕ら教育として普通に受けてますけど、絶対おかしいですよ、あれは。おかしいって。宇宙の話とか、星々の話とか、例えば僕は理系なんでね、物理好きなんですけど、フェルマーの、例えば数学でフェルマーの定理とかなんて、めっちゃ面白い物語があるんですよ。もう NHK の特番になっても面白かったんですけど、あの、フェルマーの定理ができるまでのプロセスとか、なんであんなにアインシュタインの公式が E イコール MC 事情というのが、ものすごい美しい形として現れた、世の中のシンプルな法則がね。それを数字で表せることの凄さなんかを、あんなに面白いものを、よくもまあの中に何ともない感じで入れてくるなっていう。いや、これはね、まあ今日の話、番組と関係ないけど、誰かどうにかしてほしいですよね。うちの息子が6歳でこの小学校にいるけど、なんとかして、もう遅いけどね、このまま勉強が嫌いになっていくのかなっていう。
そうね。
今は大好きなんですけどね。でも目が出てきますね。もうやんなきゃいけない目が。
そうなると確実につまらない方向に。
つまらないですね。
いっちゃうんだろうな。
受験ゲームやってるじゃないですか、みんな受験ゲーム。
はいはい、
誰かが作ったテストを。みんなで答えをあるの、分かってる答えを探り合っていくゲーム。
はいはいはい。
あれ、なんなんでしょうね、あれね。全員が同じゲームやる必要ないっていうか。
ああ、そうですね。
あんな面白くないゲームだったらもっと面白いゲームにすりゃ、もっと宝探しゲームみたいにすれば。
で、答えもいっぱいあるし。
いっぱいあるし、みたいな。なんだろう、あの、全員が同じとこにゲームに向かっていく、つまらないゲームに向かっていく感じがもう恐ろしくてしょうがないですけど、僕は。 まあ、僕もそう言いながら受験しちゃったんでね。うん。なんとも言えないんですけど。
はい。まあでもね、それが今はこういうものを作って、ちょっとでも違う方向に。
世の中って不思議ですよね、うん。誰も面白くなくてつまんなくて、誰もいいと思ってないものなのに、うん、誰もやめられない怖さって。
そうね。
人間ってそういう風になるんだ。
Let's get knowledge with fun. ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは書道家の武田双雲さんです。日本出版社から心を強くする言葉出版となっています。この番組的には、双雲さんは1年半ぶり、3度目のご出演をいただいているんですが、その間には、東日本大震災ありました。震災直後でしたね、双雲さんの希望の書が、いろんなところで、多くの方に届けられた、まあ、心に届けられたということもあったわけですが、武田さんはこの1年をどのように振り返りますか？
僕も実際現地行っていろんな学校行って親を亡くした子たちにこう書道ワークショップみたいなのをやったんですけど、やっぱりその子供たちによって受け止め方も全員違くて、うん、でももちろんすごい辛いことだったと思うんです。ひどい理不尽な事件だと思うんですけども、変な話、現地に行くと力強さというか逆に強くなってる人たちが多くて、なんだろう、新しくもうこういう目にあったからこそ、うん、東北をいいものにしようとか、もっと故郷を愛そうとか、なんか今の地震前にはなかった感情がいっぱい、逆にプラスのこともいっぱい生まれてて、地震があるのは嫌なんですけど、うん、なんか予想以上にこう人間って力強いなっていうのはすごく感じましたね。
この1年のその人々の姿とかそういうものの中で感じたっていうのはやっぱそういうことになる。本当にすごい力強いのが出てきてんだな。
出てきてますね。例えば地震関係ない地域で、僕東京からお客さんが僕の湘南の方に来るじゃないですか。打ち合わせ、はい、取材、うんうん、まあ例えばロゴの依頼とか、いろんな方がこう日々全国から来らし、いらっしゃるんですけど、来られるんですけど、うん、地震の話になるじゃないですか。うんうん、普通のサラリーマンが大企業に勤めてる人、営業マンがみんな口々に変わったって言うんですよね。その仕事感が、うん。
あ、そのご自分の、
そう、うん、人生について初めて深く考えたとか、うんうんうん、やっぱり気合が入ったとか、うんうん、社会に初めて貢献したいと思ったとか、うんうんうんうん、自分の仕事がありがたいもんだと思ったとか、多分その地震前ではありえなかったことが全国で起きてるなっていうのはすごく感じますね。うんうん、本来ならそんなことがなくても気づかなきゃいけないことなんですよね。仕事を楽しむとか、うん、貢献する。例えば仕事っていう字は使えることと書く。
そうですね。
しかも使えるというのは人と武士の士みたいなのが入ってて、やっぱ志高き、誇り高き戦士がこう人に仕えてことを成していく姿なんだけども、えてして今僕らの世代の若者って収入がいくらとかね、
まあそうですね、うん、
自分が働きたい場所だけで働くとか、自分の自由を獲得するためのものになってるけど、それって大間違いで、そもそも仕事って人とのネットワークの中でこう循環型なものなんですよね。循環の中で自分が貢献し得て、例えば収入代わりに収入だったり喜びを得て、その代わりにこう奉仕していくもの
な
ん
で、
その循環を表す
つながりの中でことをなす
のが仕事って漢字にも書いてあるんですけど、そうですね、うん、それが自分の自由のための仕事だったとしたら、循環の本質からするとかなりずれてるっていうわけで、
そうですね。
だからその意味ではそういう仕事の本質、その貢献していく喜び、それでまた自分が収入を得ていく喜びとありがたさみたいなものが、その大地震によってみんなちょっとずつ気づいてきたのかなって思うんですよね。
僕はね、すごいなと思ったのは、これちょっと前にもお話したことなんですけど、今年の成人式のね、うん、データで新成人が、うん、日本の将来はどう思いますか、暗いと思う人が8割方いるんですよ。
それは震災
後です。今年の成人式だけど、もっと驚くべきは次の質問で、で、自分がこの世の中を変えていきたいと思いますかっていう質問に対しては、逆に7割が自分が変えたいと思うって答えた。
これは変わりましたね。
でしょ？
あ、それ衝撃ですね。当事者になったんですね。すごい。
すごい、
なんか頼もしいですよね。7割って相当すごいですよね。
もう、だから、しかも8割方、暗いと、予感していてもっていう部分がね、
絶望じゃないですね。
そうなんです。
暗いと認識しつつ、うん、それに対して希望を持ってるところですね。
そうそうそう。で、自分が変えるぞっていう。
これはいいアンケートですね。就職難と、はい、まあ、絶望感みたいなのがあって、もう日本の経済は伸びないとか、人口の、まあ、いろんなネガティブな人があらゆる連日あると、人間ってもうそこまでいかないと逆に言うと 自分で何とかしようと思わないんでしょうね。だいい意味で危機感が。
そうだ、そう
だ。そうそう。来て若い人も、あ、これもしかしたら大人ダメなんじゃねってやっと気づいたっていうか、僕らの世代ってまだ大人が何とかしてくれると思ってたんですよ。
そうですよね、
まあ。社会ってすげえと思ってたんですよ。
なんとかなる、ね、なんとかしてくれるでしょうっていう感じだったでしょうね。で
も
ね、
これやべえ、この船やべえって多分、20代気づいたんですよね。
あいつに任せた
わけ俺にオールこかせろっていう、うん、多分今その時期に来てるから、うん、初めてやっぱ日本人として、その、力強さを今、うん、新しい根っこがね、根ざしてね、種がまかれてきたなっていうのは、うん、僕もやっぱ20代の人たちと実際会えば会うほどすごい希望を感じるので、
やっぱそのね、あの、教室にもかなり若い世代の方多いわけですよ。
いますし、実際いろんな仕事とかで会う20代っていうのは、うん、まあ、みんながみんなじゃないですけど、本当に世界をこうしたいですとか、はい、あの、そういう本当に夢を語る若者が実際多くなってきてるなっていうのは、うん、社会に貢献したいっていう感じのね、うん、あの、要するに昔のそのシステムにはまらない人たちが、うん、いや、いい意味で絶望したんでしょうね。
ということは、じゃあ今いろんな状況で苦しい人とか、ね、不安な方とかも当然いると思うんですけど、でもそういう方への言葉というのはどういうふうになってきますか？
うん、そうですね。まあもちろんその状況にもよるんでしょうけど、うん、まあ僕よく言う言葉が、そのだからこそできることっていう言葉をこう振りかけましょうっていう話をするんだけど、はい、このだからこそできることっていうのは、例えば不景気だからできるとか、うん、今日本がやばいからできるとか、なんだろう、政治がこうだからできることっていっぱいあって、うんうん、そのだからこそできることがいいのは、今自分が弱ってるからできることもあるとか、その全部ネガティブな言葉にもポジティブな言葉にも、どんな言葉にもだからこそできることって振りかけられるんですよ。
元気だからこそできることっていうのもあるし、
例えばここだったら、うん、ラジオだからできることとか、自分だからできることとか、はい、この時間帯だからできることとか、
あるいは病気だから
できること、で全部に振りかけられるから、うん、そういう意味でこうだからこそできることをつけるだけで、ちょっとその受け入れつつね、この言葉って現状を否定してないんですよね、うんうん、魔法の言葉って僕言うんだけど、こういう言葉をちょっとずつこうちょっと語尾に加えるだけでも、うん、勝手に脳が動き出すんですよね、うん、で新しいチャンスとかを見出して、あ、そっか、今不景気だから、例えば起業のチャンスかもしれないし、新しいことを始めるチャンスかもしれないし、大人がもう日本がダメだって言ったら、あ、じゃあ新しい日本作ればいいじゃないかって思うし、病気だから、あの、いろんなことを学べる、じゃあ体のことをちゃんと学ぼう、実際僕今病気してるんですけど本当に病気しなければ分かんなかった人の苦しみとか、自分の体の構造とか生活習慣をここまで深く見直すことはなかったので、まあ、病気は死なない程度の病気だったんでよかったんですけど、本当プラスが大きいです、
ね、そういう意味ではだからこそできること、ここでかなり有用ですね。
この言葉ね、意外にね、どうに何にでも通じると、あんま闇が生まれない、うん、誰も否定してないので、
そうですよね、全肯定です。肯定か、全て肯定から始まる、
肯定からのランディング希望みたいな、だからスムーズに希望に行けるみたいな言葉なんですよ。希望を持てって言われても嫌だし一回受け入れられると人間ってその希望感が入ってくるので、このだからこそできることって、なんかこう短い言葉の中にそういうあれが入ってるんですね、その具合が。
Let's get knowledge with fun。
さて、先ほどのパートでもちらっとね、おっしゃってましたが、実はソウンさんこんなに元気バリバリな大男なのに体調を崩し、ね、去年、
そうです、ね、8月に胆石っていう、
胆石、
胆のっていうちっちゃな臓器に石が溜まる、う
ん。これかなり痛い。
痛い。
痛い。
あの、噂によると、うん、出産より痛い。いや、俺、本当に、
本当
痛みに強いなんて言ってた自分がもう完全にへし折られて、痛みに強いなんてもんじゃないんですよ。
あ、そうですか。
のた打ち回るってこういうことかっていう。
そう。
今多分全国で胆石買った人は、あ、わかるってみんなで言ってると思います。しかも、胆石って病気多いんですよ。
あ、そうですか。
年間数十万人が、発作はもっと少ないのかな、でも。1割から、だから数千万人が持ってるんですよ、一
応。あ、そうですか。
みんなあるんだけど、うん、発作が起きないまま死んでいく人も、
ああ、なるほど。
いる病気で。
ああ、なるほど、なるほど。
あと、恥ずかしい話、胆のうって言葉初めて僕聞きましたからね、今回、病気して。
あ、胆のう。
胆のうに石が溜まる、胆石も初めて知ったし。
あ、そうなんですね。
で、胆石になって親に電話したら、うん、あ、うちのばあちゃんも、うちの姉も、あの、なんとかのおじちゃんもみんな胆石だよって。
あ、じゃあ結構遺伝的な部分があって。
だって、お父さん、うちの夫はほら、腎臓結石やってるじゃないと、あ、そっか、ちっちゃい頃確かにおしっこから出た石見たわとか、
ああ、そうですか、
思い出してきて、あ、うちか石家系だったってことに初めて気づいて
そうか、まあでもね、そういったバックグラウンドあるにせよ、まあでもものすごく痛い、出産で痛い、出産ってだってなんか鼻からスイカが出るみたいな痛さだっていう、
鼻から何が出るぐらい痛いでしょ、わかんないけど、パイナップルくらい あの、トゲトゲが、トゲトゲがついてるぐらいで。スイカつるっとしてるからね。
いやでも本当のたうち回って、
それはまあ実は痛みなんていうのは1日とか、うん、僕も長い方だったんですけど、まあ、その時は本当に嫌だったんですけど、うん、ある意味過ぎ去ったからなんですけど、はいはい、入院している間は実はポジティブだったんですよ、
うん、
10日間絶食で10キロ痩せたんですけど、
う
ん、点滴のみ
かなりおいしそうになりました、
うん、でも全然なんていうかな、ある意味こう点滴のみでまず生きていける、
うん、
苦しくないんですよ、もう痛みないから、
は
い、痛みさえ取れればもうこっちはハッピー で誰も邪魔しに来ないし一日本大好きな本読みまくれて、うん、本毎日1日3冊ぐらい読めたんですよ、
うん、
で暇とも思わなかったし、うん、入院っていいななんて思ってたんですよ、
うん、
でもこれが多分10日だったんでよかったんですけど、これが多分何週間何ヶ月ちょっとうつうつとしてくると思うんですよ、
うん、
で何がいいかなんて、それで多分僕反省しきれてなくて、それでじゃあ生活習慣を改めようと思うんだけど、うん、それでもやっぱいやいや、それは遺伝だろうとかさ。
まあまあ、そうですね、
うん。俺関係ねえよなって思う自分もいるんですよ。
うんうんうん、で、とりあえずもう痛くなくなってたから、いいかなって。
油断するんですよ。うん、で、その時また12月に、その、腸炎やった、腸炎っていうか、その夜、胆石、お酒から来る合併症みたいなのが来たり、胆石を取らないっていう選択を一時期したので、今でもしてるんですけど、その悪さするわけですよ。で、具合が悪くなったり、吐き気がしたりするのが続くんですけど、いつ来るか分かんない発作が今でも続いてるんですけど、まあここまで人間って弱、痛みとか吐き気とかに対してネガティブになるんだっていう、
うん、おお、え、なに武田総ネガティブ化現象が起きた。
だからこそできること唱えようなんて言ってて唱えてもできるかボケと思って苦しんじゃボケっていうそんな余裕もないです。
ああ、そうですか。
そんな簡単に人間ポジティブになれない時期が来るんだなっていうのもすごい。でも偉そうなこと言ってましたけどね、
うん、
本当に苦しい時って何もできないなっていう、
うん、
であとはもう分かりそうな、例えば病気の原因を探る、調子が悪い時に探るじゃないですか、
うん、
具合が悪い時に自分の病気の原因を探れば探るほど全部が原因に見えてくるんですよね、
うん、
妻との関係が悪かったんじゃないかとか、仕事を実は俺楽しいとか言いながら自分では本当は全然つまんなかったんじゃないかとか前向きと言いつつ超俺暗い人間だったんじゃないかとか、
もうどんどんこうネガティブスパイラルに入る、うん、
だ親もかわいそうで、親私の育て方が悪かったのねってなるわけ
そこまで遡っちゃ う
妻も私の言い方がきつかったのかしらとか子供もパパごめんね、いっぱい遊んでくれたのが負担だったのとかいう、もうみんながネガティブになっていくんですよ、
うんうんうんうん、
で単なる胆石なんですけど
あ、でもそれ結果的にはその胆石が一番悪かったんだってことはもう
昨日違う病院に行って胆石だけじゃないと思い込んでた僕がいたけど、あ、全部胆石から来るもんですからって言われてそんな簡単な権利だったんだっていう
そうか、それはなんか ある意味ちゃんちゃん
ってちゃんちゃんなんですけど、でもだから胆石さえ取ればもう解決する問題だってことは分かったので、うん、今僕はすごいポジティブでいられるんですけど、
はい、
あの原因が分からない時のいつ発作が起こるか分からない恐怖と、
うんうん、
あと原因が分からない時のネガティブ感、
うんうんうん、
何をやってもネガティブになるんですよ、うんうん、で体も悪いので寝て1日16時間とか寝れるんですけど、うんうん、寝ても次の日本当に生きてられるのかなみたいなまでなるんですよ、
うんうん、
でも不思議と、その自分が苦しみの中にいて悲しみの中にいると、例えば変な話、子供がパパ大丈夫っていう言っただけでも涙が溢れてきたりとか、妻がこうごめんねとか言うだけでもうポロポロ涙が出てくるぐらい弱ってるから、でもその分こうちょっと調子がいい時にお日様を浴びた時にもう本当にね、もう体中にそのありがたさが染み渡るんですよ。太陽のあったかさとか、普段でも感じようと思っても感じられない幸福感みたいなのもあって、あと人のぬくもりとか、あとは同時に世界中にまだ俺より苦しんでる人いっぱいいるんだと思うと悲しくなってくるんですけど、この悲しさがまた癒しだったりするんですよ。悲しみもポジティブなんだなっていうか、なんか変な話ですけど、悲しむことをって素晴らしいことなんだなって思うことはあるんですよ、
うんうん、
なんか悲しむ、人の苦しみを悲しむ、
うん、
辛い人いるなっていうだけで涙が出てくるんですよ。するとなんか、まあ、浄化された気分になるんですよ。勝手な、うんうん、まあ、思い込みかもしれないですけど、
うんうんうん、
するとまた作品も変わってくるし、ただ前向きに生きるっていうのは残酷な言葉だなとも思うこともできたし、分かったし、
ご自分の中でのね、こう、
そうですね、
バージョンアップというか、
全くなかったものがインストールされたから、自分の人生の中にはなかったものが、
で文字通りその人の痛みも知ることにかできる、
そうですね、あの痛みってね、うん、本当最強の集中をさせる感情ですよね。感情というか、
そこにしかもうね意識がいかなくなっちゃいますからね。
集中力抜群ですよね。痛みにしかもう意識いかないです
他の雑念はないみたいな、
何にも聞こえなくなる、人の声とか何にも聞こえないし、何も感じられ、痛みしかわからないっていう、まあだから痛みはもうわかりやすくて痛みを取り除けばいいんですけど、あの鈍痛のような苦しみ、吐き気とか 具合が悪いとかだるさみたいなもの恐怖。電車に乗るとこれもう次10分後にしか開かないんだと思うとドアが。このまま俺入ったらどうしようとか、電車が次の駅に着くのがこう汗だくになってる自分がいて、あ、これをパニック障害の人たちこんな苦しみを、よく僕の個展にそういう障害を抱えた方来てくれるんですよ。そういう人たちがよく僕の個展見て感動してくれましたってお手紙とか実際声をかけてくれるんですけど、でもやっと今初めてこんなに苦しいのかっていう、これから回避していきたいし、回避していくように今から対策を取っていきますけど、
でもやっぱそれを経験したっていうのは大きいですね。
大きいと思います ね。よく、自分の人生にとってはかなり厚みがあって、
でもね、本当ね、さっきおっしゃったように例えば作品とかにもすごい投影されるようになる、
間違いないでしょうね。
ですよね、多分ね。
例えば命って言葉を確認しても意味が変わってくるし、悲しみっていう言葉を確認してもリアリティが加わるだろうし、まあ、実際自分が苦しい時に本当に前向きな言葉たくさんかけていただいたんですけど、本当に辛いんですよ、その前向きな言葉が。
逆に、
気の持ちようだから頑張れとか言われると、いやもう十分頑張ってるし、気の持ちようも変えようと何回も試みたけど気持ち悪いんすっていう、そんな辛いこと言わないでくれみたいな俺を責めないでくれみたいになるんですよ。
でももしかしたらそれはかつて自分が言ってた
言葉かもしれないですね、だ震災の方に対して前向きに行こうよっていうのは酷な時もあるだろうなっていうのはありますよね、人によっては。
じゃあそこもやっぱりおもんぱかりながらというか、いろんな一方面だけではなくて、それは多方面からやっぱりそれはケアしていかなきゃいけない、その言葉をかけるにしても、はい、ということですよね、多分ね。
そうですね。
まあ、書道教室なんかでもね、多くの子供たちとの交流もかなり熱をますます帯びているという感じだと思うんですけど、まあ、これからの時代を生きて支えて牽引していくのは間違いなくそういった子供たち、若い世代ということになるわけですが、そういった世代に武田さんがかける期待とか寄せる思いというのはどうですか？
そうですね。まあ、いい意味でも悪い意味でも、お手本が崩壊したじゃないですか。その常識とか、こうでなければいけないものが全部崩壊して、ある意味こう、大人が引っ張っていく力がなくなって、肩がなくなったんですよね。こう進めく道が全部ぶっ壊れた感じ。っていうことは、子供たちの世代は、ある意味厳しい世界なんだけど、一番自由な世界があると思うんですよね。つまり自分たちで肩を作れる自由。時代を作れるとか、国に関われる、その新しい人生を描けるとか。だから真っ白になったんですよね、日本っていうとか、日本人に対してのキャンバスが。昔はね、東大でブランド企業に属すとか、まあ、年収何百万以上はなんとかっていう
のが。いろいろとごちゃごちゃ書かれてた
感じですね、キャンバスとか。ああいうレッテルみたいなものが全部ぶっ壊れたから、こんなに自由な時代はないんじゃないですかね。
そういう意味ではものすごい大チャンス。
そうですね。しかも明治維新とかと違って、明治時代だとまだ情報もない中で、いきなり西洋の圧力がドワーって入ってきたもんだから、ある意味こう西洋の方が入って、新しい方が入ってきただけのもんで、こんなにね、庶民がインターネットっていうツールを持ったりとか、海外に自由に移動できるとか、まあやり方次第ではお金を得ることもできたり、人気を得ることもできたり、なんだろう、職業を選べるっていうのは、まあ、多分人類史上初のこう全体自由感みたいな、だから自由をこうチャンスとして新しいものを築ける人間にとってはパラダイスだし、誰かお手本をくれと、肩をはめてくれっていう人間にとってみればちょっと辛い時代かなっていう。今までの成功法則が全部ぶっ壊れちゃったので、まあ、本質は変わってないと思いますけどね、人に優しくするとか、なんなら当たり前のことは変わってないと思いますけど、表面的なものは全部ぶっ壊れたので。
そうか。でも、ある意味それはものすごいチャンスと捉えられる、られうるということ。
そうですよね。
いいことですね。なるほど。これからご自身の役割、アクションということでは、例えば以前もお話しいただいたと思いますが、WAY、WAY 2020。
プロジェクト。
プロジェクト。ワールドワイドアプリシエーション
イヤー。
いや。
世界感謝デーですね。
世界感謝年2020。
そう。まあ、ずっと叫び続けて、もう3年ぐらい経つんですけど、まあ、6月9日を世界感謝の日にするっていうことをずっと言ってて、6と9は、まあ、たまたまこう相反するものが、真逆なものがくっつくっていうか、
陰陽みたいな。
陰と陽ですね。はい、6月9日を、まあ、世界同時多発的に感謝の日にして、その日はクリスマス、バレンタインみたいなのがあって、みんながこう、感謝が爆発的に、交換されてるっていうプロジェクトを立ち上げて、だから6月9日になったら、あ、もうそろそろ世界感謝の日だねなんつってじゃあプレゼント買っとこうかとか手紙書こうかっていうのが世界中で行われてるっていうのが、まあ、僕の理想のビジョンなんですけど、まあ、実際じゃあ進めていくのってやっぱなかなかもどかしくて、じゃあどうすればそれが成り立つって全然わかんないんですよね。ビジョンだけを立ち上げたものの イメージは湧くんだけど、そこまでに行く、じゃあ、国連に行けばいいのか、いやいやいや、もっと有名人集めて、発信力のある人に発信してもらうのがいいのか、まあ、企業にね、もっと参加してもらうのがいいのかって言いつつ、まあ、実は意外にでもね、こう、いろんな人が、なんか賛同してくれ始めてて、まあ、急いでないので、ね、やっぱりこれが、いずれ、2020年ぐらいまでには、何か普通になっていれば、戦争の一つや二つはまあ減らす。例えば、なんでこれ立ち上げたかというと、例えばなんだろう、仲が、僕と鎌田さんが喧嘩してるぞじゃないですか。
はい、
で、おい、まじ、まじ、ムカつくとか言ってるときに、どっちからか先でもいいんだけど、ほんとマジありがとうな。なんか一言言うだけで、なんか常に、なんか突然変わりません、その関係性って。嘘でもいいから、マジありがとうな、って言ったら、まあお前こそなんだよ、お前。なんてなるじゃないですか。なんかあの、ありがとうってそういうなんか一瞬にしてなんかこう、嫌悪感とか喧嘩的な不満感をね、解消するなんかパワーを持ってるっていうのは僕は、みんな多分感じたことあると思う。
はいはい、
ありがとうって言われてムカつくやついないんですよね。
まあそうですよね。
なんか、そういうのをこう世界中でトラフィックを増やすだけで、
はい、
一気に世界は変わるんじゃない、一日やるだけでも絶対変わると思ってて、ありがとうって言われたやつにね、攻撃もしにくいし、
ま
あ、噂も流しにくいですよね。悪い噂を。妙にこう政治家とか思想家の人たちって、世界中の諸問題を、えらく難しく解釈し、えらくロジカルに考えるんだけど、いや、多分どんな専門家が頑張ってせるのも、俺だから自信あるんですよね。これがもし成り立てば、どんな政治家や、どんな、その、イベント、よりも一番早く世界を平和にできるものだと思っているぐらい自信を持っているので、
みんながありがとう言えば、
そうですね、
みんなが感謝、
そうですね、
ま
あそれが多分みんななった時に気づくんじゃないかなと思うぐらい確信に迫ってるんですけど、まあでもどうやってそうなるか分かんないんですよ。だから言い続ける、こうやって地道に言い続けると、
あ、まあでもね、それは継続は力なりっていうこともありますし、
なんか作るもんじゃない気がして、だから自分がこう戦闘振ってよしやるぞってやるんだけど、無理やり作るもんじゃなくて、できりゃみんなが喜ぶもんだから絶対成り立つと思うんですよ、ね、
まあだからそれ、いや、まあ本当だからそれ自発的になって初めてっていう部分もありますからね。
そうですね、だから俺が戦闘立つとみんながそう、あ、やろう、やりたいやりたいっていうのが一番ベスト、
ね、無理やりやら
感謝しろって言われたら嫌だ。
そうそうね。
最悪ですよ、感謝しろって最悪の言葉ですよ。
それをだからやっぱり教育じゃダメなんだね、それね。
多分違うんですよね。ね、まあ、そうですね。
だからもう感謝なんてダメダメ、
しちゃダメ。感謝だけはしちゃダメ。すげえ幸せになっちゃうから、みたいな。マジお前幸せになりすぎっから、感謝だけはすんじゃねえぞっていう感じ。
こそこそ感謝する
みたいな。そうそうそうそう。お前、感謝すんなよ、お前。俺が知らないとこでよ。ツリーよ、みたいな。お前も感謝しちゃったの。6月9日やべえよ。したくてたまらなくなる日っていう、ね。
もう寝る間も惜しんでしたくなるぐらいの感じに仕向けるとね。
いいっすね。寝る間も惜しんで感謝したいぐらい日。
じゃあそのプロジェクトもね、じゃあ、
いいっすね、
あのね、本当に、でもそれはじわじわと広げていって。
そうですね。もう僕の人生の経験上、あんまりあれこれ策を練るよりも、ビジョンがあって、それがみんなが、ワクワクしてるイメージさえ湧けば、自分が勝手に戦略を練る以上に、神の采配がなんか働いて、全然圧倒的なもっと凄さでプロセスを作ってくれるので、多分今回のプロジェクトも、俺の想像を超えるプロセスがやってきて、人といろんな情報が入ってきて、多分すごいことが起きるんじゃないかな。
もうすごい有機的に、こういろんなところから。
もう俺の想像を超えて、もうすでに超えてるんですよ。もういろんな人がその感謝ロック、感謝60、世界感謝の日に対していろんな人が繋がってくれてて、いろんな人を紹介してくれたりして、もう、ああ、こんな風に動いていくんだっていうドキドキ感はありますよね。だから俺が動かしてるっていうよりも、なんか、
もう動いちゃってる。
動いちゃってる。ビジョンに対して僕は引っ張られてってる感じ。ベストなワクワク道、ワクワク道を。武田壮の人生も多分そんな感じで来たので、今まで。自分で何か戦略でここまで来たわけじゃないので。
あ、
楽しくビジョンが。
そうか。そしたら勝手にどんどんどんどんなってきちゃう。
想像を超える現実がいっぱいやってきて、今この11年があるので、もうあんまり自分で何かしようと思ってないです。
じゃあまあそれはかなりね、その経験則上、かなりこう確信に近いものがあるし、
ありますね、
うん、
天に任せる感じ。
ラジオ版学問の娘、本日は書道家の武田壮雲さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、書道家の武田壮雲さんをお迎えしてお送りしました。 や武田双雲さん、いや本当にいつお会いしてもという感じですが、太陽ですねあの人ね本当に体もでかいし、明るいし、でもね、実はこの1年で大きな病もされてということながら、でもそれをもまた糧にしてバージョンアップ、今武田総務、2.0 という感じですよ多分ね。いや今後もますますメジャーバージョンアップし続けていく、そんな方だと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問の進めでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問の進めはタレントのブラザートムさんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。